い、それでは、この音声ではトレーニングの、基礎的な知識について、お話をしていきたいと思います。まあ、大きく分けて2つですね、トレーニングの原則っていうのの説明と、2つ目がトレーニングの目的ですねについての解説になります。でまずは1つ目の、トレーニングの原則の、解説にいきたいと思います。まあ、トレーニングには、まあ、トレーニングの原則っていうのがあるんですね。で、まあ、この原則を守らないと成果が出ませんよという、まあ、トレーニングの原則と呼ばれているものがあります。でこの原則はですね、まあ人によってまあいくつかっていうのが変わってきたりするんですけど、今日はまあこの音声では8個8つの原則について話をしていきたいと思います。でこの原則をまあうっすらとでもいいんで頭の中に入れててもらうとトレーニングで成果が出しやすくなります。でもし自分でなんかトレーニングメニューとかを組み立てるときはこの原則にのっとってトレーニングメニュー組み立てるとまあ成果出ますけど、原則にのっとらないでトレーニングメニューを決めたりすると怪我してしまったり成果があんまり出なかったりというふうになりますんで、まあぜひ8個ですねの原則を覚えておいてください。でまず1つ目の原則ですね、1つ目の原則が過負荷の原則という原則になります。まあ、過負荷、まあ過剰に負荷をかけるというような原則ですね。でこれは毎回ですね、同じ負荷だとトレーニングで成果を出すことはできませんよということですね。トレーニングの強度を上げていきましょうというところになります。で、まあ過負荷の原則とあと前進性の原則、2つ目の原則が前進性の原則っていうのがあるんですけど、この前進性の原則っていう原則はまあ、少しずつやっていきましょうというような原則なんですね。前進性って少しずつっていう意味なんですけど、でこの過負荷の原則、1の過負荷の原則と2のこの前進性の原則がすごく重要で、この2つを合わせてですね、まあ、前進性過負荷の原則と呼ばれたりします。でまあ簡単にどういうことかっていうと、少しずつ負荷を上げていきましょうというところになります。まあ、例えば筋力つけたいとき、体力つけたいときでもずっと同じ負荷だと成果出ませんよ。で過負荷をかけていきましょう、まあ、負荷を上げていきましょう。けど一気に上げたりすると怪我してしまったりとかできなかったりするんで、前進性の原則と組み合わせて少しずつ、負荷を上げていきましょうというところになります。でこれ結構大事なところで、どうしてもトレーニングやり始めてモチベーションが高いうちは、どんどんどんどん負荷上げていきたくなっちゃうんですけど、結果的に上げると怪我してしまったりするって、上げすぎるとですね、怪我してしまったりすることって結構あるんですね。ですので、いや少しずつ少しずつ少しずつ上げていこうというこの意識が大事になりますんで、まあ、1の過負荷の法則と2の前進性の原則ですね、覚えておいてください。で次が3番目の原則ですね、は、特異性の原則という原則になります。まあ、特異性ですね、まあ、これどういう意味かっていうと、まあ、目的目標に応じて、まあ、メニューなんかを変えていきましょうということですね。まあ、特異性なんで体は与えられた刺激に対して反応します、与えられた刺激に対して適応していきますというところですね。ですので、例えばこれはですね、バレーボールの選手でジャンプ力を鍛えたいんだったら、その目的に応じたメニューをやりましょう。つまりジャンプ力を鍛えるために一番効果的なのはジャンプのトレーニングなんですね。例えばジャンプ力の、ジャンプ力を上げたいのに腹筋ばっかりやってますとか腕立て伏せばっかりやってます、これは特異性の原則にのっとってないんですね。まあ、イメージしやすいと思いますけど、ジャンプ力上げようと思ったら例えば下半身のトレーニングしたりとか、ジャンプ自体の練習をしたりですね、とかジャンプに負荷をかけたりとかっていう特異的な、まあ、その 自分が出したい目的に沿ったトレーニングメニューをやっていきましょうというところですね。ですので上半身の筋肉つけたいのに下半身のトレーニングしてたら成果出ないですよね。まあそういうところをなくしていきましょうというのが、まあ、得意性の原則3番目ですね。まあここは結構簡単だと思います。で4番目も結構シンプルなんですけども、可逆性の原則です。でこの可逆性の原則っていうのは、まあこれ簡単なんですけど、まあ、やらなくなったら元に戻りますよというところですね。なんで、まあ、トレーニング続けててもやめたら元に戻りますよっていう、まあ、シンプルな法則ですね。はい、まあ、なんで続けていきましょうと。でその次の、原則なんですけども、全面性の原則ということになります。で全面性っていうのは、まあ、バランスよく、やりましょうというところなんですけども、例えば、V ですね、全身バランスよくやりましょうとか、あとは体力要素、筋トレだけじゃなく柔軟性だけじゃなくて筋トレも柔軟性 もまあ体力要素をバランスよくトレーニングしましょう。もしくは体の前と後ろのトレーニングバランスよくとかですね、こういったことになります。でこれはですね、まあ意識した方がいい時と、まあ、逆に、無視していい時もあります。例えば上半身の筋肉を太くしたい、下半身は別にどうでもいいっていう場合は上半身だけやればいいと思います。で逆に下半身だけ強化したいっていう場合は下半身だけやればいいです。けどもしですねアンバランスが大きくなってくると、例えば下半身を鍛えたいのに上半身が弱すぎて下半身の筋力が伸びないっていうことも起きてきたりはするんですね。なんでそういう場合はこの全面性の原則にのっとって、まあ、全身バランスよくトレーニングをしていきましょうということになります。はい、1,2,3,4,5、次が6番目ですね。あ、7番目ですね。あ、6番目か、6番目の原則ですねが、個別性の原則という原則になります。でこの原則は、まあ、個人個人、それぞれ違うのでそれぞれに合わせてトレーニングをしていきましょう。まあ、例えば目標が違ったり目的が違ったり体力が違ったり、体の骨格が違ったりっていうのがありますので、まあ、それに合わせてトレーニングをしていきましょうという原則になります。で次は7番目、これが、まあ、意識性の原則と呼ばれてます。まあ、意識性っていうのは、まあ、意識をしてトレーニングやっていった方が成果が出ますよっていう原則なんですけど、例えば今やってるトレーニングは何のためにやってるのかとか、今やってるトレーニングはどこの部位を鍛えるためにトレーニングしているのか、こういったところを意識してやります。でそうすると、例えば胸のトレーニングしてる時に胸の大胸筋を使ってトレーニングしてるぞっていうのを意識してやると成果が出やすくなるんですね。まあ、実験で分かってるんですけど、まあ、より意識した部分が使われるようになるんです。でそうするとトレーニングの成果が出やすくなりますよというところですね。でこれが7番目、意識性の原則になります。で次が最後の原則ですね。可逆性の法則原則、やんなかったら元に戻りますよとちょっと似てるんですけど、継続性の原則です。でこれかなり大事ですよね。まあ、どんなに優れたプログラムメニューでも続けないと効果が出ないよっていうことです。まあ、本当に言われてみると当たり前のことなんですけど、まあ、この続けれるかどうかというところはすごく大事になってきます。なんで最後の原則は継続性の原則、覚えておいてください。で1番目からおさらいすると、1番目過負荷の原則、まあ自分ができる重りでずっと同じ重りでやるんじゃなくてちょっとずつ負荷を強めていきましょうという原則ですね。まあちょっとずつというか負荷を強めていきましょうという原則で、2番目の全身性の原則が、これが少しずつやっていきましょう。で1番の過負荷の原則と合わせて全身性過負荷の原則、少しずつ負荷を強めていきましょうというところですね。で3番目が特異性の法則、これは目的目標に応じてトレーニングメニューや種目などを変えていきましょうという法則ですね。で4番目が可逆性の原則、これはもうやらなかったら 元に戻りますよ、可逆性がありますという原則ですね。で、5番目が、全面性の原則ですね。バランスを考えてトレーニングをしていきましょうというところですね。で6番目個別性の原則、人それぞれやっぱり違います、遺伝も違いますし目的目標も違いますので、全員に、みんな同じメニューじゃなくて、その人それぞれに合ったメニューをやっていきましょう。それが効果的ですよという原則ですね。で7番目意識性の原則、自分が何のためにトレーニングやってるのかとか、どういう目的どういう目標でやってるのかとか、どこの部位をトレーニングしてるのかをしっかり意識して、この意識っていうのはトレーニングの時にすごい大事なんですけど、意識してトレーニングやっていった方が効果的ですよという原則ですね。で最後が継続性の原則、もうどんなにいいプログラムでも、例えば今まで述べた7つの原則いくら満たしても、8番目の継続性の原則ですね、ここを続けないと成果出ませんよという、すごく単純なことなんですけども、忘れがちになる、なかなか分かっていても、できないというところですね。継続性の原則です。で続けれないってことは、もう目標設定がうまくいってないっていう場合がほとんどですので、目標設定のカテゴリーのとこで、モチベーションが落ちた時とか続けれない時はここを確認してみてください。以上がトレーニングの原則ですね。原則になります。で次がトレーニングの目的ですね。で、目的に応じて、例えば何回でやればいいのか、どのくらいのセット数でやればいいのかとか、休憩どのくらいでやればいいのかっていうのが変わってきます。でこのトレーニングの目的、ウエイトトレーニングの目的ですねは基本的に3種類に分けられます。3種類ですね。でまず1つ目が、最大筋力アップ、これが1つ目ですね。で2つ目が筋肥大、3つ目が、筋持久力アップと、この3つに分けられます。でまず最大筋力アップなんですけども、これは1回でどれだけ重りを上げれるかとか、できるだけ重い重りとかを上げれるようにしたいっていう場合は、この最大筋力アップのメニューでやっていかないといけないですよっていうことですね。で、回数がですね、だいたい1回から6回ぐらいで限界に来る、重さに設定して、3セットから5セット、一般的には言われてるのはですね、やっていきましょうと。で休憩は2、3分しっかり長めに空けましょう。これが最大筋力アップっていうことになります。で、セット数は、例えばさっきの原則の過負荷の原則とかで、ずっと3セットから5セットで、ずっと同じ重さでやってても上がらないんで、もちろん全身性過負荷の原則を応用しながら、例えばセット数を増やすとか、重さ増やす、回数増やすっていうのをやっていきながらですね。あとはもちろん、トレーニングの全体像、体作りの全体像でも言ったように、栄養と休養も大事になるんで、そういうのも関わってはくるんですけど、基本的には 1回から6回で限界に来る重さで、3から5セットで休憩 2、3分空けて、やっていきましょうと。で休憩しっかり空けて、できるだけフレッシュな状態、体が回復した状態で重い重さを回数少なくやりましょうと。でそうすると、これ神経系の発達って言って、よりその筋肉、今ある筋肉を使いやすくするんですね。で今ある筋肉に神経の刺激を行きやすくするんですよね。でそうすることによって、最大筋力、重い重りを上げれるのが上がりますよっていうのがこのメニューになります。で次2番目ですねが筋肥大っていうメニューになるんですけど、筋肥大っていうのは筋肉を大きくしたい、太くしたい場合にやります。筋肉量を増やしたい場合、ちなみにダイエット、理想的なダイエットするためにも、筋肉量を増やすためにも、この筋肥大のメニューでやっていきます。でこれはだいたいですね、8回から12回で限界に来る重さに設定して、3から5セットで、休憩がちょっとさっきより短くなって30秒から90秒ぐらいにしましょうというところですね。で例えばですね、さっきの1番目の最大筋力アップ、このトレーニングメニューやってても筋肥大するんですね。 筋肥大するんですけど、より筋肥大しやすいのはこの筋肥大のトレーニングですよっていうふうに言われてます。でこれもですね、全身性過負荷の原則と合わせたりとかすると、ずっと筋肥大のメニューばっかりやってると、体が刺激に慣れてきて、成果が出にくくなる場合もあるんですね。なのでそういう場合は例えば、筋持久力アップ、3番目に述べる筋持久力アップのトレーニングにちょっと変えてみたりとか、さっき説明した最大筋力アップのメニューにちょっと変えてみたりすると、また筋肥大にトレーニングメニューを戻した時に成果が出やすくなることもあります。で一般的には8回から12回、3から5セット、休憩30秒から90秒ぐらいですね。でこのぐらいのトレーニングすると何がいいかっていうと、1番目で述べた最大筋力アップは神経系の適応がメインで起こりますよって言ったんですけど、2番目の筋肥大はですね、まず筋肉に負荷をかける、物理的に負荷をかけるっていうのと、もう一つが乳酸をためる、これは生理的な刺激になるんですけど、物理的な刺激と生理的な刺激の両方入るんですね。回数がある程度多くなるんで、でもある回数はある程度は多くなるんですけど、そんな15回以上とかではないんで、重さもある程度の重い重さが使える。ある程度の重い重さで回数こなすと、筋肉に物理的な刺激と生理的な刺激両方入れることができます。で、物理的な刺激入れると筋肉が損傷してそれを回復させようとするんですね。あとは生理的な刺激、乳酸をためると何が起こるかっていうと、成長ホルモンっていうのが分泌されやすくなります。で成長ホルモンっていうのは筋肉を大きくして脂肪を減らすっていう働きがありますんで、筋肥大しやすくなるということになります。なので、大体8回から12回、3セットから5セット、休憩30秒から90秒といった感じですね。これが2番目の筋肥大になります。で3番目の筋持久力アップなんですけども、これは例えば、全身持久力、長距離走とかとは違って筋肉の持久力のことになります。でこの筋持久力アップっていうのは、自分がどのくらいの筋持久力を手に入れたいかっていうところでも変わってくるんですけど、基本的には、15回以上ですね。で3から5セット休憩30秒から60秒ですね。休憩が短くなるんですね。重さを軽くして回数を15回以上やりましょうと。でそうするとですね、乳酸がとにかくたまるようなトレーニングになるんですね。休憩も短いですし回数が多いん でそうすると乳酸耐性って言って乳酸に耐える力がついてきます。そうすると乳酸がある程度たまってもまだ動かせる、つまり筋持久力が上がるということが起こります。ですので、その方がどの、得意性の原則ですよね、どういう目的で筋持久力をアップするかによっても変わってきますし、この筋持久力アップでも筋肥大多少は起こります。もちろんその方の遺伝的な要素とかもありますけど、うまくやれば筋持久力アップでも、少しは筋肥大はしやすいというところになります。これがトレーニングの基本的な基礎的な知識ですね。トレーニングの原則と、あとはトレーニングの目的、で原則にのっとって自分の目的目標に合わせてメニュー変える、得意性の原則ですねとか、自分の、例えば身長とか体力とかに合わせてメニューを変えたり、これ個別性の原則ですね。であとは少しずつ負荷を上げていったりとかですね。で、続けていく、あとは何のためにやってるのか意識する、こういうところをやって、あとは自分の目的目標に応じてトレーニングメニューを変えていくと、回数とか重さですね。そうすると成果出やすくなりますんで、この音声で聞いたことを活かしてトレーニングの方を進めていってください。